小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は今年6月に開催された昔話大学20周年記念大会での先生の講演の内容をお話ししていただきましたね。
そうでした、はい。
今日は、
今日はね、その2日目に全国の方々がそれぞれ土地言葉で語るという大会をやったんですよ、
はい。
でそれの中からお二人の方の話を聞いてもらいたいと思ってるのね、
はい。
まず最初はね、大平悦子さんとおっしゃる岩手県遠野の出身で、今住んでるのは川崎に住んでるんですけれども、遠野の言葉で語っていただきます。妻の魂という話なのね。
はい、これは遠野物語99番のお話です。遠野物語には周囲を含めて400以上のお話があるんですけども、その中にたった一つだけ津波にまつわるお話があって、これが99番です。去年大きな震災がありましたので、ぜひこの話を聞いていただきたいと思います。遠野に土淵というところがあって、そこの福寺という人のお話です。ぬがーすあったずもな、遠野のつずぶずぬふぐずずうしといでな、この人の兄貴は北川清って知って、つずぶずの助役をしたような人だったずす。おずさんずしとは学者さんでな、いろいろと本を聞いて村のために尽くしたような人だったず。このふぐずな、年頃の和げ物になった時に、海のそばの田の浜ずどこさむごぬ行ったんだと。それからわらすぬも何ぬんが恵まれでな、穏やかぬ暮らしていだったず。ところがほれ、明治29年のごどんだ、三陸大津波があったんぴ。ふぐんずの岩海のそばだもんな、ガガドワラスド津波にさらわいてしまったんだと。いも長さいだず。ふぐんずな、ガガドワラスヌスないでしまってよ、我もあどをぼっかけて生きてうんたったずども、そうもしてられねえ。あどさのごったワラスも二人いだったからな、流されだ安ぎあどさぺーっこな小屋を建てて、とどどワラス二人どどうやこうや暮らしていだったんだど。そうやっていずねんばれたった夏のはずめの頃だったつ。ある時ふぐんず夜中の便所騒ぎだんだと。便所は外便所でな、それもいがら少し離れてで、波のすぶきが明日もどさかかるようなどこを歩いていがねばねがったつ。その夜は次ごど上がるぐてってらったずども、霧のかかった夜だったずもな、ふぐんずそこを歩いていてんばな、その霧の中をおどこどおなごの二人連れが歩いていだったんだと。ふぐんずそれ見てはっとしたず。なんだかそのおなごさ見覚えがあるような気してな、そこでふぐんずそっこど二人の後をぼっかけてって、ずっと船越村の方までぼっかけてって、だんだんぬだんだんぬ近づいてよく見てんば、まつぎに、なんとそのおなごはふぐんずのガガだったんだと。奥さんな、いずにみの津波にさらわいで済んだふぐんずのガガだったんだと。さあふぐんずな、ガガぬすないでからどっつもの、ほれ 会いたくて恋しくてな、夢まで見たががが今目の前の手の届くようなどさいるわけだ。思わず名前呼ばったず。そしてばその声のフグズのががフグズの方を振り切ってフグズを見てニコッと笑ったんだど。そして知ったず。おら今この人ど目をどんなってらもの。そのおどぐはな、おなず村のおどぐで、やはりいずねめいの津波にさらわいで住んだおどぐだったず。誰知ったずわげんでね、噂だったずども、そのおどぐは、ふぐんずが無言のひえるめいぬ、まだ娘っ子だったふぐんずのががと、他人の思いを寄せ合った長の男だったんだと。ふぐんず気持ちをだやがでねえじゃな。おめえ、わらすめんごくねえのかって知ってば、その言葉のふぐんずのががさっとつらい色変えて、ざめざめとねえだんだと。そのありさまは、住んだ人がねえ出るようでもね、住んだ人がそこさいるようでもね、まるで本当の現実のことのようでな。ふぐんず、情けなくて、せずなくて、がっくりと肩を落として、下向いたんだと。そのまぬ、その男と女の二人連れ、あすばやぬそこを去って、ずっとおうらずどごさ行く方の山陰先ってみんなくなったず。ふぐんず慌てて二人をぼっかけたずもな。ほんだどもなんぼが言ったどこではっと、あの二人は住んだものだって気づいてな、ぼっかけるのをやめたんだと。その後、ふぐんずすぐぬはそごう動く気になれなくてな。ずっと二人がいなくなった方を眺めながら、いろいろと加減を通して、しばらくそごさ立っていだったんだと。そして、夜がすらんずらーとあぎてきてから、やっと、いさきったず。その後、ふぐんずあんべ悪くなってな、何ヶ月なんだがな、すばらくやんだんだとさ。福寺の実家は辻淵にまだあるんですけど、この話を語るんでお尋ねしてお話を聞いたら、今回の震災でもこの福寺の子孫にあたる方が被災されてまだ行方不明なんだそうです。一日も早く被災された方が平穏な生活をと願っています。
遠野の土地言葉は美しい響きとリズムがありますね。そう
この大平さんはね、はい、本当にあの今でも遠野の言葉で語ってらして素晴らしいですよね、
うん、
でこの話ね、遠野の言葉だったけどもこういうことなんですよね。ある男が妻を津波で失って、で1年経ってそれでも妻を恋しく思っているわけね。でそれが夜浜へ出てった時に男と女の二人連れの姿が見えた。でその女はどっかで見たことがあるなと思って近寄って行ってみたら自分の女房だったと。それでその女房が自分の方を振り返ってね、私は今この人と一緒にいるんだよと言ったと。でその相手の男っていうのは前にね、娘時代の彼女と親しかったという噂を聞いたことのある男だったというわけですね。それで夫の方は二人の後ずっとついてどこまでもついていくんだけど、はっと途中で気がついて、あ、女房は死んだんだということを気がついて、それで立ち止まって、そしたらその二人も消えてったという、そういう話やね。でこの話はね、はい、さっきご自分でも説明してたけど、柳田邦男先生が書かれた遠野物語の中からの話なんですね、うん、
はい、
で遠野物語っていうのは、まあ、明治43年に出たんだけども、当時の そのいわゆる近代化していく日本に対して、うん、実は日本の古い物語とか、あるいは古い記憶ね、民族の記憶みたいなものをこう突きつけたもので、ですから大変な力を持っていたんですね。そして今でも大事な文化財になってるわけだけど、うん、その中の一つにね、今のその津波の記憶がね、こうやって残されている、うん、ちょうど今はその津波を我々経験した後ね、
うん、
大谷さんこの話を弔う意味で語られたんだと思うんですよね、素晴らしかったと思いますよ、
うんうん、
幻想でしょ、完全に幻想ですよね。1年前に亡くなった人の思いがこう出てきた、そういうね、遠野物語って全体としてね、
うん、
強烈なその民族の記憶が込められてるんでね、いい話が多いんですね、うん、その一つです。こうやってご自分でね語れる文章にして聞かせてくれたってすごい力ですね、
うん、ですね、うん、
じゃあ次はね、
はい、
大重千佳子さんとおっしゃる、これはあの宮崎の昔話大学で勉強してらっしゃる方なんですけど、日南の出身の方なんですね、夜滝ごろの夢という話を聞いていただきます、
はい、では、日南の昔話で夜滝ごろの夢。昔あっとこによ七兵衛中夜滝ごろがおったげな。七兵衛は毎日四月もせんじゴロゴロして遊んじゅったっと。ある日んこつ七兵衛がいつもんごつ家でゴロゴロしょると、七兵衛さんはおんなるかえちゅうおなごん声が聞こえてきたげな。ほんで七兵衛が出ていくと、わけおなごが立っちゃっち、まあ七兵衛さん、今日はうちはものすごいとこ行くが一緒に行きなさらんな。そこはごっそもいっぺあるし、なんも宣伝遊んじゅられる夢んごついいとこじゃが、ちゅうたげな。まあ、夜滝ごろに七兵衛は喜じ、おなごん後をついちったと。農耕へ山子へどんどん歩いちくと、やがて立派な屋敷が見えきたげな。七兵衛が中ん入ちくと、今度たまがるぐらいのべっぴんが出てきち、まあ七兵衛さんよう来てくださいましたな。どうかいつまでゆっくりしてください。なんか御用があった時には、手をパンパンつ鳴らしてくだると、すぐに女中が来ますから、なんで言いつけちください。ちゅうたげな。七兵衛は、まこっちゃるかいと持ち、手をパンパンつ鳴らしてみたっと。そしたらまこっち、すぐに女中が出てきし、なんかご用じゃろかいちゅうたげな。ほんで七兵衛が、うん、ほら、腹が減った。なんかうめえもん食わしてくれんとかいちゅうちみたっと。そしたら女中は、見たこつもねえようなごっそを大皿に雨盛り盛りつけち運んじきたげな。おお、七兵衛は、あ、こりゃうめえ、こりゃうめえ、ちゅうでたぶっとごっとり座敷に横になったと。こんげやって食うちゃねえ、食うちゃねえしちょるうちに、七兵衛はダブダブに超えち、相撲取りごつなったげな。ある晩のごつ、お月さんがあんまり美しかったもんじゃかい、七兵衛は珍しい庭に降りちみたっと。そしたらどっからか、おなごん泣くような声が聞こえちくるげな。七兵衛がその声をたどちくと、草ん陰で、七兵衛の世話をしちくるる、あん女中が泣いちょったと。お前なんで泣いちょつかと七兵衛が声をかくると、女中は、ああ、七兵衛さん、あんたが何も知ららんじゃろが、実を言うとよな、古今、主人は鬼ばばじゃとよ。七兵衛さんのごつ、なんも千夜滝ごろを集めち、ごっそ食わせち、太らせち、油を取りゃっとよ。七兵衛さん、あんたはもうじき殺さるっとよ。あたしゃそれを思うと、あんたが気の毒でならん、ちゅうたげな。おお、七兵衛はこれを聞くと玉がち、おお、ほんげな、王子とこかい早逃げな、ならん、ちゅうじこっそり屋敷を抜け出したっと。じゃけんど七兵衛は食うちゃね食うちゃねしちょったもんじゃかい、ダブダブに来いちょっち。走ろうと思ってん体が音程して思うこと動かんがったげな。まあ、そっでん一生懸命走ったっと。一時一生懸命走っちょったけんど、もう走れんごつなっち。まあ、そばんあったおっけな石に腰を下ろして、一休みすることしたげな。はぁ、ひんだれた。あ、じゃけんどんここまじ来ればもう大丈夫じゃろ。そんげ言うて後ろ振り返ってみると、鬼ばばが結束会長追いかけくっとが見えたと。はあ、これえりこっちゃ、どっか逃げねえならん。と思ったけんどん、 もう七兵衛は一歩も走ることはならんがったげな。そんで近くがあったおっけな木に登ち隠れることにしたと。七兵衛がどうにかこうにか木に登ったとき、そこに鬼ばばがやちきち。七兵衛のやらどこ逃げたか、ここ変な人癖どう人癖どうちゅうたげな。そんとき月に光が七兵衛の姿を地面に映したと。七兵衛のやら木に登ち隠れちゃったつか、ふん、じきに捕まえち食うちやるわい。そんげゆうと鬼ばばは木に登ちきたげな。七兵衛はこら捕まったら怒っちゃともち、木の上へ上へ登ち逃げたっと。だけんどもう先っちょまじきち、もうこれ以上登ることはならんがったげな。そん時、鬼ばばん手が七兵衛の足をがっちりひっつかんだげな。助けちくりー、七兵衛が大声あげた。そん時、七兵衛は汗ぐっしょりかいち目を覚ましたげな。あーいがった。今んと夢じゃったろかい。あじゃけんどんおじがった。そんひかい、七兵衛は心入れ替えち、村一番の働き者になったげな。おしまい。
これを簡単に説明するとどんなお話、
これね、油取りって言われる話で、有名な話なんです。日本中にありますし、外国にもあるんです、これは。うん。うんと怠け者がね、何もしないで美味しいもの食いたいなと思ってるんですね。するとそれを連れてってくれた女がいて、で、ある立派な屋敷で、ここはもう食べてだけいりゃいいんだって言われて。で、くっちゃね、くっちゃねしてるうちに太っちゃうんですよ。で、そのうちにね、連れてってくれた女中が泣いててね、実はここは鬼婆のうちでね、で、お前を太らせて、それで食おうとしてるんだと言われるわけですよ。で、逃げ出すわけね。で、一生懸命逃げていくんだけども、太ってるからとてもじゃないけど、逃げおおせない。で、最後に捕まる寸前に目が覚めて、で、ああ、夢だったということが分かったという話やね。で、それ以来、真面目な人間になって働くようになったっていう。油取りって普通言われてる話。有名な話です。
それが、よだき頃の。
そう、よだき頃ってその怠け者っていう意味なのね。怠け者の夢。というわけですよね。
はい。今日は、昔話大学20周年記念大会で行った、土地言葉による語りの会をご紹介しました。岩手の遠野、そして宮崎の日南、
そう、
それぞれの土地言葉、そしてまた語り手の個性も感じられましたね。
そうですね、はい、それぞれとても才能のある方でね、語り込んでますしね、とても上手ですよね。上手っていうか技術的に上手っていうよりもお話を本当に伝える力がある方ですね、こういう方がね、日本中にあちこちにいるもんですからね、次回も聞いていただきたいと思っているのね、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。